ようこそおいでくださいました。エレミアというか、まあ、本名もあるんですけど、まあ、一応そういう名前でご存知の方多いんで、そういう名前にしておきます。一言お祈りさせていただきます。エスさん、ありがとうございます。セミナーが去年まで7回、今年の、最初のセミナー8回目ですけども、今に至るまで守ってくださってありがとうございます。そもそも継続できたことはありがとうございます。途中で1回か2回で、継続は終わるかと思いましたけども、今回まで続けてくださってありがとうございます。また今回も、来るべき方々が皆来られたことはありがとうございます。しばらく、御言葉から通して、御言葉を通して、神様を教えてくださっていると思うことを語っていこうと思いますけども、あなたが助けてくださいまして、主ご自身が必要なことを語ってくださるようにお願いします。またどこかあなたご自身が語っておられることでしたら、どこかお一人一人の、この中に必要なことをご自身が直接語り、また教えてくださるようにお願いします。ことに感謝して、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。すみません、マイクを使わないんですけども、聞こえてますよね。そんなに、うちの教会、そんなにというか、全然小さい教会ですんで、これの、まあ、その1列、2列ぐらいまで届けばいい声で、いつも喋ってますんで、大きい声はあんまり出さないんですね。性格も、おとなしい性格ですから。今日は、奥まで、遠くまで聞こえるように喋るつもりですけど、もし聞こえなかったら、ちょっと、福丸さんでもちょっと、手でも上げて、教えてください。で、まあ、なんとか、聞こえるように話す予定ですけども、聞こえなかったらすいません。教えてください。話したいと思います。で、予定はですね、予定は未定ではないですけど、一応、今が6時半ぐらいですか。で、8時半ぐらいまで喋る予定です。で、10分間ぐらい、1時間ぐらい喋ったら休憩がある予定ですんで、したらトイレ行きたいとか、そういう人はその時行ってください。または、どうしても行きたいって人は途中でも構いませんけども、そんなようにしたいと思います。ので、1時間ぐらい喋ったらちょっと、覚えてる予定ですけども、よろしくお願いいたします。ずっと喋ってたら言ってください。で、ですね、いつも暗号のことも喋ってるんですけども、手を抜いたわけじゃないんですけど、ちょっと今日は、暗号は、なしです。実感的にちょっと多分喋れないと思うんですけど、ただ、まあ、暗号に関しては去年1年間でかなり話したと思いますんで、それ見てください。メインは、まあ、要は、今年にでも判決は起きるということです。本当かどうかは私もわかりません。ただ、そんなふうに語っているところですね。まあ、それは別途話せるときに話したいと思います。で、今日はですね、皆さんの便宜になるかわかんないんですけども、一応テキストを作りました。で、ここに書いてありますように、今日語りたいと思っていることは、ちゃんと語れるかどうかわかんないですけど、一応の予定は、あ、そうか、私言ったかな。今年の、あ、言いましたよね。まあいいです。予定はここに書いてあります。最初に書いてありますのでですね、聖書が語る終末の時代の出来事っていうことで、これを喋る予定です。で、若干脱線があるかもしれないですけど、一応この線で話したいと。で、目次もあるし、あと詳細に書いてるつもりですので、一応この線で喋る予定です。で、終末に関してはいろんな本が出てますけども、で、あえてレムナントみたいにこんな小さい教会がわざわざ言う、なんで言うのか、また、目標セミナーなんてわざわざ広くかというと、基本は、まあ、分かっていただけると思うんですけど、我々が理解している終末のストーリーと、キリスト教会で言われているストーリーとは違います。全然違うんじゃないかと思うんですね。で、おこがましいんですけども、我々は、教えられていることは正しいと思っているんですね。もう全く傲慢な言い方で恐縮なんですけども。ので、聞いてくださる方がいれば話しましょうという感じであります。そういう感じであります。で、で、話したいと思います。で、で、今回のセミナーに関して、ちょっと勉強をしました。 いつも勉強してないわけじゃないんですけども国会したってことはいつもやってないっていうことかもしれないですけど、言いました。わざわざキリスト教書店行ってですね、本買い込んでですね、勉強しました。何を勉強したのかというと、ここに書いてあるんです。ちょっと向こうが遠くから見えないかもしれないです。見えますかね。向こうで見たら私見えませんでした。何書いてあるんだか書いても意味なかったかなと。見えない、言いますから大丈夫です。ディスペンセンション主義に関して語り書いています。ディスペンセンション主義って喋ると舌が絡まってしまうんですけども、聞いたことありますか。こういう言葉って聞いたことありますよね。知らない、意味はわからないまでも聞いたことはありますよね。で、何なのかって言うと、多分みんなあんまり説明できないんじゃないですかね。私も説明できませんでした。本読んでやっと分かって、今最近分かって1週間ぐらいで分かったっていう感じです。で、言わんとしていることはですね、で、これを学ぶっていうのは、これが正しいから学ぶんじゃないんですけども、今日こういう予定じゃなかったんです。セミナー、テキスト書いた時、そんなこと喋る予定じゃなかったんですけども、一週間ぐらい前にテキスト作ったんですけども、その時はそこまで思ってなかったんですけども、どう見てもこれの話をしないと進まないし、今のキリスト教会がどういう終末に関して信じてるか、どういうセオリーを持ってるかっていうのを、まず話さないと、反論も何もないかなと思いますので、これをちょっと喋りたいと思います。あんまり、個人的には不本意なんですけども、違う話を喋るの嫌だなと思うんですけど、信じないでください。何を言ってわかりますか納得して帰って、帰っちゃって、それもまた困るわけです。違うってことを言いたいっていうことですから、すっかり信じて、納得したら困るんですけども、で、ディスペンセンション主義は、あえて訳せば私の理解では、時代区分ってことですかね。で、もっと具体的に言うと、ここに絵を描いたつもりなんですけども、旧約のそれこそアダム・イブからアブラハムとか、それから終末の黙示録の時代に至るまで、七つの時代に分かれるっていうことを、言う、教えなんです。教えに過ぎないんですけども、もうでも、ほとんど、私が育った教会でもですね、他に移って、その後、私が育ったホーリネス系の教会、ずっと二十歳ぐらい育ったんですけど、そこでも行ってましたし、その後、ペントコス系の教会に移りまして、そこで神学校行ってました。そこでも言ってました。だから、結局、プロテスタントの教会みんなこれ言うんじゃないかなと思います。そうじゃないってこと少ないんじゃないかなと思いますね。で、いっぱい皆さんが一応ちょっとどんなもんか決めなきゃいけないと思います。そして、キリスト教の本屋行って見たのは、週末に関してどういう教理がメインなのか見たつもりなんですよね。で、ありました。有名な、皆さん聞いたことありますが、高木啓太っていう人は有名なんですよ。名前何て言ったか。本の名前何て言いましたか。近づいてくる週末か。何度か2、3冊出したんですよね。高木啓太っていう人は有名です。亡くなられましたけどね。彼の本はまさに、バリバリっていうか、まさにメイン、ディスペンセンション主義でありました。奥山実っていう方の本もついでにって言ったら怒られちゃうわけですけど、読みました。で、近づいて、ね、終末の時代が来るとかなんとか。やっぱりこう読ませていただいて、同じようなパターンでありました。で、日本のキリスト教会は、はっきり言って、ほとんどアメリカの、教えを受けております。で、アメリカが、ほとんど距離の、中心的なんですけども、アメリカはまさにそうです。流れから言うと、ちょっと前で言うと、スコフィールド仲介付き聖書って書いてあるんです。これはまさにそのディスペンセンション主義ですし、ちょっと前です。1980年とか90年ぐらいに流行った、だったと思いますけどね。ハルリンゼのですね、今はなき大いなる地球。これは有名です。有名だけど、私は買わなかったんですけど、噂だけ聞いて高いか買わなかったんですけど、まあ、なんとなくストーリーわかるんですけど、これをまさに、ディスペンセンション主義の、乗っ取ってます。で、最近では、レフトビハインドですね。これもっと売れてるんですね。ハルリンゼの方は1800万部ぐらい売れたらしいです。で、レフトビハインドもっと売れてます。4000万部以上売れてるんですね。で、人の本を批判する前にやっぱり多少は読まなきゃいけないんで、レフトビハインド高いから買わないんですけど、でも、インターネットで概要を調べたらですね、なんとなくわかりました。小説としては面白そうです。なんか 面白いんですよ。レフトビハインド、取り残されたって、景気に取り残されたっていう意味なんですけども、主人公は飛行機の機長らしいんですね。で、機長が、飛行機に乗ってたらですね、今まで満員だった席でですね、ひょっと見たらですね、空席がいくつも突然ある。服だけ残って、人がいなくなっちゃった。これは何か。これがまさに景気だ。そういうなんか感じなんですね。で、リフトビアンで我々は取り残されたっていう、そういう話なんですけども、で、ずっとこの、ディスペンセーション主義を中心に書かれています。で、日本はキリスト教国ではないんで、そんなにリフトビアンで売れてはいないと思うんですけども、アメリカをはじめ、ぐーっとこう小説とか映画とかビデオとか、ぐーっとこれが、宣伝されております。で、もう本当、日本のキリスト教会もそうですし、まあ、アメリカを始めた他のキリスト教会もやっぱりそうですよね。韓国の人の教会がね、韓国で日本に来ている教会の、ホームページとか見てると、やっぱりまさにこのバリバリでこのことを言ってるんですね。だから、このことと、一応、こういう教えが広まっているということを前提に話さないと、終末のことを話さないかなと思います。で、我々は、7回ほどセミナー開きましたけども、ほとんど、初めから間違っていると思っているから、ほとんど特別にこんなことを話しませんでした。でもちょっと、今に至ってですね、多少は見ていかなきゃいけないかなというふうに思います。で、ディスペンセーション主義の、ポイントって2、3、3つか4つほど書きましたんで、これを読めない、見えない、遠くから見えないかもしれませんけど、一応説明します。そして、基本は、今言いましたように、時代は区分されているということなんです。それでいろいろ区分があるんですけども、で、その区分も勝手な区分だと思わないでもないんですけども、何しろみんなが信じてるんで、それは言わなきゃいけません。で、昔はアブラハムとかなんとかも、両親の時代とかですね、まあ何しろ、あって、その後、立法を与えて、立法の時代とか、なんとかの時代とか、こう、なっちゃうんです。全部、ややこしいんで書けませんでした。ただ問題は、7つある区分のうち、1つだけは教会の区分なんですね。これはイスラエル人にとっては異邦人の区分なんです。でも、で、6つ、1、2、3、4、5つ目まで、教会の前までは、イスラエル人のこう区分なんですね。でも、教会だけ特別ひょこっと入ってくるんですけども、でもこれは、教会時代っていうのは、大挿入だって言うんです。挿入ってわかりますね。大括弧。鍵括弧とか丸括弧、こういう括弧のですね、大挿入だって言うんです。だから、教会時代っていうのは、我々にとっては教会時代こそ大事だと思うんですけども、例外的なものであると言ってるんですね。そして、終末の時代っていうのは本来の神様の計画であるイスラエルに神様の計画が移るということを言ってるんです。そうすると結構これは、ので、で、この後は大事なんですけども、終末の時代っていうのは、基本的に、教会は終末の前に、終末の時代の前に、軽挙されちゃう。なぜなら。そして、終末の時代ってイスラエル人のため、具体的にはユダヤ人のためのものであると。そういうふうに言います。本当かどうかわかりませんけども、そのように言います。ので、クリスチャンが終末のことを考えるときに、観覧時代とかちょっと見ると、なんか大変なことが起こって大変そうに思うけども、これは、ユダヤ人のものだから、そして、教会は、終末の時代が来るときに、あげられると言ってるんですね。そういうことなんです。だから、観覧時代に、起きてることに、基本的にクリスチャン心配する必要はないって、そこまで言わないけど、まあそういうことですよね。そういうことであります。そして、だから、解釈まで関係するんですね。解釈まで関係して、教会時代のことはイエスが例えとか言ってるから例えと解釈していいけども、終末のことというのは、イスラエル人とかユダヤ人のことに関してって、みんな文字通り読まなければいけない。旧約的なものですから、いわばもう一度旧約戻るような感じですよね。だから、黙示録に書いてある、黙示録の、 書き方もですね、旧約のこといっぱい出てくる。二人の原者っていう、エリアみたいな人とかですね、あとエジプトみたいに水が地に変わるとかで、ね、書いてる。だから、そういう時代に戻ってくるということを言っております。だから、解釈として、黙示録に書いてあることとか、あと、週末の、また24章でイエス様が言われた週末のこととか、これは全部文字通り取らなきゃいけないっていう解釈のことまで言ってくるんですね。だから、ですね、私もよくそのディスペンセーション主義のことを半分分かってたような、半分分かってなかったね、今回読んでよく分かりました。だからみんな同じこと言うんですね。週末のことに関してですね。なんであんなバカなこと言うんだろうと思ってたんですけど、聖なるところに、アラスミクルメイコが立つ。エルサレムに神殿がもう一回立ってて、そこに、ハンキースを立つって、なんでそんな今、神殿も何もないのに、強引な解釈するんだと思うんですけども、聖なるところって文字通り取らなきゃいけないっていう、そういうなんか、枷が入ってんなら、そう、確かにそう言っとるわけですね。だから、ハンデを押したように、週末に関してもいくつか言いましたけども、みんな同じこと書いてあるんですね。金太郎飴じゃないんですけども、誰も彼もですね、似たようなことを書いてあるんです。少なくとも我々が言ってること全然違います。そういうことです。ただ、そして一つポイントがあります。その、問題なのは7つ目の、ディスペンセーション、世の終わりの時なんですけども、その終末の時っていうのは、いつからっていう時に、これが鍵なんです。1948年のイスラエル建国って、これは印であり、ある意味では、7つ目のディスペンセーションって言ったんですかね、もう終末の時代の始まりだっていう、印だっていうことを言ってるんです。だからもう、これから起きてくることっていうのは、もう、教会いつ、もうこれからいつか、上げられるかわからない。上げられてもおかしくない。で、心配する必要はない、観覧時代はですね。これはみんな、ユダヤ人に起きることだと、そういうことを言ってるんです。本当にそうならいいんですって、いいんですけどね、したら怒られちゃいますけども、けれども、そうでなかったら一体どうなるのかわかんないんですけども、問題であります。で、ただこれは、間違いであると思います。で、少なくとも、レムナント系教会は、聖書と異なる、教えであるというふうに思います。で、その根拠だけちょっと話して、その後、セミナーのメインのところに、話を持ってきたいと思うんですね。でも、一つはっきりしていることは、この教えに、みんな受け入れちゃってることです。前回、エゼキエル書で剣の話をしましたけどね、虐殺の剣ってみんなそれやられていくって感じですけど、剣は教理の例えであると理解しましたけど、この教理にみんなやられちゃってる感じです。私は、ホーネス系の教団におりましたけど、一番偉い人っていうのは、ホリネスで一番尊敬されてた中田十字なんですけどね。中田十字がまさにこれを受け入れた張本人。すっかりアメリカ行って、すっかりこれを信じ込んでですね、日本に伝えたんですね。という感じで。とか、私はまた別途、外国人でウォッチマニーっていう人の本が好きでよく読んでるんですよ。彼もまさにこれ同じこと言ってるんですね。困ったものです。みんな、あの人もこの人もみんなの、そういう感じでありますね。で、これは、違うことを言ってる人って聞いたことないですね。でも、我々は違うと思っております。で、聖書的な根拠をですね、ちょっと話してですね、それを皆さんがそう思うかどうかは別ですけども、読んで、で、その後、メインの話に入っていきたいと思います。この教えは、聖書と真っ向から対立してて、聖書と、矛盾しています。それを見たいというふうに思います。一箇所いますけど、ちょっとテキストに載ってないんで、マタイ24章、34節。読みます。また24章34節。誠に誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りませんということです。 ですね。で、ここだけ読んで、いきなり読んでもなんだかわかんないかもしれませんけども、この箇所は、非常に大事な箇所であろうというふうに思います。繰り返しますけども、ディスペンセーション主義が、言わんてしていることはですね、いいですか？繰り返しますけども、教会時代は、終末の時代、を迎える前に、終わってしまう、過ぎ去ってしまう、いうことですよね。終わってしまう、過ぎ去ってしまう。終末の時代は、7つ目のディスペンセーション主義、ディスペンセーションで、次の時代区分が来る。で、次の時代で、イスラエル人のため、ユダヤ人のための、時代になるということを言ってるわけですね。でも、ここで明らかに言ってると思うんですけども、これらのことが、34節で、これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代って、教会時代のこと言ってるんですよ。なぜなら、ここからイエス様の時代からずっとね、ペテロ、ヨハネとか教会が始まるわけですからね。この時代は、ずっとこのヨハネ、ペテロ、パウロとかですね、まあ、ルターとかぐーっと続いていくけども、教会時代は、これらのことが全部起こってしまうまでは、過ぎ去らない、教会時代過ぎ去らないぞっていうことを明確に言ってるんですね。で、これらの、ことって何かっていうとですね、マタイの24章、初めから書いてあることです。で、見ていけばわかるんですけども、24章の、中では、5節では、私こそキリストだと言って、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。だから、反キリストが現れたり、キリスト、偽のキリストが現れてくる。こういう時であります。で、これが起きるまでは、教会時代は過ぎ去らないっていうことをイエス様は明確に言っている。また、9節、その時一人いて、あなた方を苦しい目に合わせ、殺します。また私の名のために、あなた方は全ての国の人々に憎まれます。あなた方って言ってるのは、ペテロ、ヨハネをはじめとした、キリストを信じるクリスチャンのことを言ってるんですね。クリスチャンが迫害される時代が来るまでは、教会で過ぎ去らないということを明確にイエス様は言われてるんですね。で、実際その時一人いた大勢つまずき、互いに裏切りに組み合いましたが、廃墟みたいなのが起きてくるわけですね。これも起きてくるまでは、教会で過ぎ去らないということを言われています。そして、十節、偽預言者が多く起こるとかですね、そういう感じであります。で、まさに言ってるですね、15節。それから預言者誰によって、語られたあの、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見るならば、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのも、教会者に起きるってことを明確にイエスに言われてるんですね。だからこれ、嘘っぱちなんですね。ディスペンセーション主義が、まことしやかによってですね、エルサレムに第三神殿が起きるとかですね、判決が立つとわけわかんないと言ってるんですけど、これ全くの違い、見言葉と違うことであります。で、それまでは、時代は過ぎ去らないんです。だから、カンナに合わないって言うと我々ぬか喜びしてしまってですね、すっかり信じてですね、まとめ聖書読まないでですね、喜んでしまうかもしれませんけども、詐欺ってそういう話が多いので、まして、このことは、皆さんの永遠の命に明らかに関わることなんで、真面目に聖書を読まなければいけないと思っております。そうじゃないと、最も大事な永遠の命でひっくり返されちゃう。オレオレ詐欺でもね、詐欺、結構被害大きいですよね。500万とか600万とかね。でも、もっと大事なのは永遠の命であります。それをひっくり返すような偽りが許される時代が世の終わりなんですね。だからどうぞ、真面目に聖書を読まなければいけないというふうに思います。で、だから、ユダヤ人に来るね、聖なるところに立つ。これ、ユダヤ人に関係すると思ってたかもしれませんけども、今日の今日まで思ってたかもしれませんけども、違います。これは、この時代過ぎ去らないんです。だから我々が教会に来てたら、これを見るんです。まあ、寿命がその前に尽きちゃったんですけども、教会時代はこれを見る。 それまでは教会時代って終わらない。明確にそれはイエスさんが言われていることなんです。で、そんな感じですよね。で、24節です。偽キリストや偽預言者たちが現れるっていうことですね。だから、細かい、ことは説明できません。デスメンシャル主義が何を言ってこうとかですね、細かい論争してもちょっと、手間もかかりますし、私も疲れますんで、セミナーにそんなことばっかり喋ってるのもちょっと、ではありません。ただ、ポイントを一つだけ、言ったつもりです。一節だけ、このところだけ覚えてください。また24章の34節ですね。ここを覚えててください。この、もう一度繰り返します。5回ぐらい言ったような気がしますけど、24章34節。誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代、教会時代は過ぎ去りませんって明確に言われてるんですね。だから、あんまり聖書読んでない。失礼ですけど。ディスペンセンション主義をですね、言い出す人はまあ、もしかして知ってて嘘ついたのかもしれないですけども、これを鵜呑みにしてですね、書いてある高木啓太と名前、名前しすると怒られるかもしれませんけども、明らかに読んでない聖書ですね。ちゃんと理解してないですね。でも、このように、あたかも、こういう間違いが来る日を見越したかのように、イエス様は言われてるんです。誠にあなた方に告げます。あなたたち皆さんここを間違えるでしょうって、誠にってわざわざ言うので、ね、先生が間違えするポイントのところで、ここ気をつけろよって言ってる感じですね。でもやっぱり間違えちゃって、ろくに聞いてない、先生の言うとろくに聞いてないですね。すっかり、足元ぐらついちゃってですね、すっかりこういうレフトビハインドとか信じ込んじゃうかもしれませんけども、明らかに、これらのことは全部起こってしまうまで。だから、イエスは24章、また24章で言われた。これ全部起こるまでは、教会では終わらない。終わるという人、ことを言って、あえて言ってくる人は、嘘つきです。エデンの層で、サタンが、えげつもない嘘をついてですね、神様がね、ほんのちょっと前にですね、この実を取って食べたら死ぬって言われたのでですね、この身を食べてはあなたは決して死ぬことはありませんってすごいインチキですけどね、全く逆のこと言ってないんですけども、ディスペンセンション主義もですね、下がちょっと絡まりますけども、臆面もなく全く聖書と違うことを言ってるんですね。でどうしてもそれ死にたいって言ったらしょうがないですよ、止めませんけども、一応セミナーは警告の場所ですんで言っておきます。明らかに違うというふうに私は理解してるんですね。ただまあ、他の理解あるかもしれませんけども、そんなもんだという、こういうポイントはですね、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。で、これだけ話してるところだけで終わってしまいますので、セミナーのメインのところにですね、あとまあ、あともう一つ、ついでって言ったら怒られちゃうんですけど、聖書の箇所を書きましたので、もう一箇所見たいと思います。マルコの4章の33の34節、これもちょっとテキストに書いてないんで、で、要は、イエス様の御言葉をどういうふうに理解するかっていうポイントであります。ディスペンセンション主義はですね、終末のことに関しては、イスラエル人の時に戻るから、それは、教会時代は例えでいいけど、もう一人解釈しなきゃダメだって、なんか、何の権利があってそのことを言うか、偉そうに言うんですけども、それもとんでもない嘘であると思います。そのことを言ってる箇所があると思うんですね。マルコ4章、33、34、読みます。イエスはこのように多くの例えで、彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただ、ご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされたということですね。ここで言われたことは、イエス様は、例えによらないで話されることはなかった。だからいつでも例えで話してるぞということです。今、先ほど見た、また24章の終末のことも、例えなんです。だから、荒らす見くべきものが聖なるところに立つのを、これも例えで解釈をしなければならないんですね。例えで解釈をするべきなんです。なぜならイエス様は例えによらないで話されることはなかったんです。 そうであります。英語で書いてある本とかね、文字は、わからない。英語の辞書を引かなきゃわかんない。フランス語を書いたら、フランス語の辞書を引かなきゃ。フランス語辞書引いても私は多分わかんないと思うんですけど、まあそれは別としてですね。で、マタイ24章の言葉を、終末の音、イエス様の音を解釈するなら、例えで解釈をしなければいけません。そうでないと、行くべきとこへ行きません。正しい辞書を使わないとですね、英語は英語の辞書を使わないと意味がわからないんですね。正しいとこへ行き着かない、行き着かない。ディスペンセンション主義はですね、英語の辞書を使うところですね、中国語の辞書か、なんか、韓国語の辞書か使ってですね、とんでもないところ行っちゃってですね、わけのわからないところ行ってんの。あえてこれは騙してると思うんですけども、嘘つきの話を、そうそう信じ込む人には、人で問題があるんじゃないかと思ってます。オレオレ詐欺、騙すも悪いんですけども、こんなに言われてもやっぱり騙される人もちょっと問題があるんじゃないかと思うんですね。で、まして、世の割には偽預言者が出てくるぞ。偽預言者って偽教師ですよ。イエスも言われてんのに、ほとんど聞く耳なしにですね、レフトビハインドとか、わーっと盲信しちゃう。すっかり信じ込んじゃう人っていうのは、ちょっと、ご自分にも責任があるんじゃないかと、私は思っております。あんまり偉そうなこと言えないんですけども、ことやります。だから、聖なるところに、あらすみくみくものが立つ。たとえで解釈をしなければなりません。そうじゃないと正しいところ行き着かないんです。で、レマントは自慢するわけじゃないんですけども、ずっとたとえで解釈してます。で、怒られましたけどね、進学校、40過ぎて進学校ありましたけどね、たとえの解釈したら、しょっちゅう怒られました。霊的解釈はダメだって。メッセージ外されちゃったりですね。大変でしたけど。でも、今は良かったかなと思います。だんだんやっぱり、イエス様の言葉を守らなきゃいけません。たとえ解釈してたら、今と分かるようになったんですね。で、ポイントはそうだっていうことです。だから、あんまりこの話長くしたくないんですけども、ポイントは、明らかにディスペンセンション主義は、御言葉と違うことをあえて平気で言ってる意図したからなんですね。しかもそれを大々的に宣伝してるんですね。ビデオまで作ってる。日本なんかこんなクリスチャン人口少ないんですね。しつこくシリーズ出てましたね。全部出すつもりなんでしょうかね。7つぐらい出てませんか。今なんだかわかんないですけどね。でも偽りはぐわっとこの宣伝されちゃうんですね。でもしかしそのような偽りが許される時代であってもどうぞ我々は主の言われた立場に立っていきたいというふうに思います。じゃあちょっとディスペンセンション主義はここまでに終わりにして、ちゃんテキストの方はですね多少入ってこないと終わらなくなっちゃいますから、テキストのポイントはディスペンセンション主義ではありません。ポイントは、聖書が語る終末の時代の出来事ということです。もし、これらの教えが、皆さんがそういう話を聞いてきたとしても、レフトビハインドとかですね、観覧前経験とかですね、ただのホラ話だったら、本当に聖書が語っているのはどういうことかということを語りたいっていうのが、今回のセミナーのポイントであります。で、最後には、前回リクエストいただいたマゴグの地のゴグとかですね、二人の師匠に話す予定です。時間があればですけど、行き着くことを願っております。はい。ダメだったら来週じゃない、次回のセミナー、次回のセミナーに話したいかなと。まあ、今日はなんとか頑張っていきたいかなと思ってます。で、一番、詳細の方の一番見ます。どこまで喋りますかね。2番、3番。何番ぐらいも喋りますかね。はい。神の民の不信のゆえに、終末の日には獣の国が台頭するということであります。で、このことを覚えてください。全然違うんです。何が違うかというと、我々、聖書が語っている、世の前のことに関しての言葉と、キリスト教会で言われていること、全然違うんです。180度は違うね。大げさなことを言わないにしても、 キリスト教会で言われていることはこうですよね。明らかに君は、大切な君だとかですね。神、君は神に愛されている。それは愛されていないとは言わないですけども。だから、あまりにも神の愛は素晴らしくてですね、神田に合わせない。もう、教会は栄光の極みに達してですね、神田の前に、輝かしくも、天に上げられちゃうということですね。これ違います、聖書の言っていることと。何度も言ってますけども、弟子が言ってることは違います。不信のゆえに、また、廃教のゆえに、キリスト教会に、世の終わりには、明らかに災いが来るんです。災いの一環として、その、あらゆる災いを代表したかのようにですね、あらゆる災いは、ダニエル書でも、黙示録でも、獣の国と呼ばれる一つの国があって、この国があらゆる災いをもたらすんです。具体的には我々はアメリカだと思ってます。で、その国が、基本の基本であります。で、なんでそんな国が出てくるかっていうと、神の民が不信の至るためなんですね。これダニエル書の8章23節書いてあります。彼らの治世の終わりに、彼らの背きが極まるとき、横柄で狡猾な一人の王が立つということですね。このところポイントです。もう一回言います。彼らの背きが極まる時って書いてあるんですね。だから、具体的に言うと、こう、週末って教会時代に終わりですからですね。何でもかんでもユダヤ人とか悪いことはみんなユダヤ人に、持ってく人がいますけどね。観覧時代もユダヤ人とかですね。ユダヤ人がいい人とは言いませんけど、それはさすがに違うと私も思います。角笛でいろいろユダヤ人の悪いこと書いてますけど、でもさすがにそれは違うと思います。彼らの不信とか、背きっていうのは、キリスト教会の背きなんです。だから、キリスト教会があまりにも、不信、廃教に至って、もう、神様の怒りが達したときに、横柄で狡猾な一人の王、これは別の言葉で言えば、獣の国の王ですよね。まあ、立つっていうことです。このポイントは、聖書が明らかに語っていることであり、基本の基本であり、ABC の A なんで、覚えてください。で、ここをそもそも理解してないんで、全然終末っていうことが、初めから全然噛み合ってないっていう人は、あまりにも形数が多すぎます。で、これがわからないと、何もわかんないですね。でも、繰り返して言いますけども、毎回セミナーで言ってますけども、旧約の神の民は、不信のゆえに、他の国に捕らえ移されちゃったんです。北のイスラエルはアッシリアに捕囚されてきました。彼ら約束の国から移されちゃった。また、南のユダも、不信のゆえにバビロンに捕囚されちゃったんですね。彼らは、約束の国から、移されちゃったんです。いわば、我々が、今の時代で言えば、クリスチャンにとって約束の国、入るべき御国っていうのは天国かもしれないですけども、そういうとこが移されちゃうということであります。それが旧約の神のための明らかな結論なんです。同じことが新約の終わりに、残念ながら繰り返すっていうのが聖書の暗示として語っていることです。どうぞこのことを見ていきたいというふうに思います。で、その具体的な方法として、この王兵で狡猾な一人の王が立つという感じですね。でも悪い表現ですけどね、こんな表現で分かっていただけますか。部屋がきれいに掃除してあったらゴキブリって出ないってですね。で、私友達覚えてます。まだ私は学生時代ですね、音大生がいたんですけどね、彼は国立音大かなんか声楽科一番で、すごい優秀ないいバリトンの人なんですけどね。で、彼の部屋行ったんですけどね、部屋汚かったんですね。で、ゴキブリが、ゴキブリがいました。で、何を言いたいかというと、部屋が綺麗ならゴキブリ出ないんですけども、汚いと、まあ、ゴキブリ出るなと、私の部屋もどうかってちょっと反省したんですけども、それともかく、同じように、週末に獣の国が台頭しますけども、我々クリスチャンが正しく歩み、正しく、さらに、義の道を歩んでいくなら、獣の国なんて出てこないんです。過去、ね、ずっと、 ルターの時も出てかなかった、獣の時にまだ。その中にですね、ウェスラーの時はまだ出てこなかった。今は出てきたってことは、今は廃墟なんです。だから、そのある意味で裁きとして出てくるっていうポイントを覚えてください。だから、廃墟のクリスチャンが獣の国、これはアメリカですけど、アメリカを通してますます廃墟に入ってくる。残念ながら、これが聖書がまさに語っていることなんですね。で、ヨブ記の3章8節です。火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がこれを呪うようにって書いてあるんですね。レビアタンってまあ、英語でリバイサンとか言ってる人いますけど、まあ、発音がちょっと違うぐらいですけど、恐竜のことです。で、これこそが、一番強い獣なんですね。史上最大の獣ってこれ、恐竜ですよね。で、恐竜みたいに強い国が、世の輪に出てくるんです。で、それが出てくるっていうことは、なぜかっていうと、恐竜が出てくるということはですね、なぜかっていうと、神がその日々、終末の日々を呪うんです。あまりにも不信の上に、キリスト教会がですね、廃墟に入っちゃってるんです。今のアメリカの廃墟すごいですよね。同性愛は罪じゃなくなってきてるようですね。よっぽど犯罪的な同性愛は問題だけども、そうでない同性愛って、これは個人の趣味の問題だから。しかも、これは障害者って。性同一障害って言うんですよ。聞いたことありません？ここ何年か私聞いて、何性同一障害って。昔はホモとかね、オカマとか言ってたんだけど、何と思ったんですけど、そういう意図があるんですね。で、だから、アメリカの刑事業界でそういう、同性愛は、必ずしも神が禁じてないってことになってきているようですね。これは何か。呪いの日に入ってるんです。廃墟、そんなことをおっぴらに言ってる人たちいなかったんですけど、こんなことをあからさまに言うような廃墟の時代に入ってる。だから、神は終末の日々を呪っているし、また呪いつつあるんですね。だから、残念なことですけども、神が呪ったがゆえに、アメリカっていう、獣の国はアメリカであると我々は信じてますし、また聖書の暗号でもアメリカっていうふうに言ってるんですね。聖書の暗号の方が受付にありますけどね。その表紙見てください。暗号の中にですね、あそこで女の子が書いてますけど、表紙に暗号が載ってます。で、そこにダニエル書2章の獣の国の書いてある文と暗号にすると、アメリカって言葉が交差して出てくるんですね。まさにそうなんです。アメリカがこのように強大な国になって、しかもアメリカってほんの建国200年ぐらいなんですよ。過去1、2世紀出てきたっていうことは、まさに、で、しかもね、今世紀に入ってまさに凶暴になってきてるってことは、今のこの日々は呪われてる日々なんです。皆さんが呪われてると言ってませんよ。よく聞いて怒らないでください。皆さんは呪われていないでしょうけど、今のキリスト教会の日々って呪われてるんです。なぜかって言うと、平気で廃墟を言ってるんですね。ね、昨日、だから、行ったん、床屋。したら、うちの家内の推薦、あんまり髪の毛伸びてるから、セミナーに行ってダメだ。その格好でセミナーダメだって、やっぱよかった。あんまり、風邪いちゃいけないからとか、ちょっと抵抗したんですけど、ダメだっていうか、しょうがないなと思ってですね、忙しいのねと思って行ったん。で、行ったら、行った向こうの人はですね、ちょっと高いお店だったんですけども、いつもは1850円のとこへ行ってたんですけど、昨日ちょっと高かった。で、向こう、違いますやっぱり。行ったら、お茶が出たりですね、お菓子も出たりですね、いろいろ話しかけて、その不愛想なとこ行ってるんですけど、ね、違う感じなんですけど、ね、それはいいんですけども、で、何を言いたいかというと、その時は言ったんですね、私は、お休みとか何やってるんですか、これからどっかお出かけですか、これから実は、教会行って、教会の奉仕なんですとか言ったら、向こうはちょっと顔、なんかどうしようと思って、何喋ってるか、困ったような顔して、なんか思い出さなきゃいけないと思って、ちょっとこうして、で、あ、そうそう、そういえば、テレビでダヴィンチコードとかやってましたね、ダヴィンチコードとか。喧嘩売ってんのかと思わないですけど、私は怒ったりしませんけど、でもあれはインチキですって言ったんですけども、 そういうことが許されるっていうのは、やっぱり、火が呪われてるんですよね。そうであります。火を呪われてるんですね。で、ダメージコードもね、アメリカとかあっちのあたりでやってると思うんですけども、だから我々はそういう時代に住んでるってことは、まず、理解しなければいけません。終末っていうのはポイントはそうであります。で、これだけ話して終わっちゃうのまずいですね。2番いきます。この獣の国は神の民の廃墟を進め、最後に多くの神のための命、永遠の命を奪うということですね。ここは覚えておいてください。獣の国は来て、失礼ですけど、世の終わり、終末論を書いて、勘違いなこと多すぎるんですね。でも、ターゲットは、明らかに皆さんにとって最も大事なもの。明らかに永遠の命を奪うというところに、敵のターゲットは来てるということを覚えてください。レフトビハインドなんか違うことを言うんです。これは偽預言者の教えだと思います。ユダヤ人がこうだとかですね。だからクリスチャン読みながら胸をなどしてるわけですね。高みの見物でね、我々はどうせ軽挙されちゃうし、ユダヤ人って大変ね、方法とか言ってですね。でも、違うんです。で、反キリストは、なんかエルサレムのね、神殿に出てくるって、ああ、エルサレム遠いから関係ないやってね。選挙も選挙もだいぶ遠いから関係ないと思うんですけど、違います。ポイントは明らかに命を狙って永遠の命を狙っています。で、ダニエル書に出てくる獣の国が獅子、熊、豹のように、出るも人食い獣であることはこれを暗示するって。これはそうですよね。獅子は人を食いますよね。熊も人を襲うし、豹だってそうですよ。だから、これを通して聖書が暗示していることがあります。これは人の命を狙う。そして皆さんにとって大事な命。永遠の命を狙うんです。だから、アメリカを由来とした終末に関しての仕掛けっていうのはですね、馬鹿にしてはいけません。軽く見てはいけません。明らかに、ぐらっとこの我の心臓部ですね、永遠の命を狙ってきてるんですね。こう引っかかってる人たちは、もうすでにレフトビハインド4000万本読んでるってことは、それを読むっていうことは、信じ込んじゃってることですからね、やれちゃっております。でも、このポイントは覚えてください。で、その後書いた、黙食13章1節、また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。この頭には10のカモリがあり、その頭には亀を汚すながあった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣の自分の力と位と大きな権威と与えた。書いてありますね。豹、熊、獅子のようですね。これはどれも繰り返します。人食い獣なんですね。だから明らかに、永遠の地は狙ってきます。そんな風に見えないんです。アメリカはね、アメリカはその獣の国で、しかも皆さんの永遠の地を狙っていると、皆さん、何勘違いと思うんですけども、そこが終末の惑わしなんです。アメリカの、キリスト教会は、キリスト教をリードする人たちが、いっぱい出てきます。ベニヒンもそうですし、ビリグラムもですね。こういう人たちはガーッと引っ張っていきます。ビリグラムは言います。カソリックは何も問題ないっていうんです。嘘ではありません。本当に言ってるんです。だから、エキュメニカルね、先ほどね、どなたか話したら、秘密の情報を教えてもらいました。よかったです。日本のキリスト教団ですとか、日記だかのね、上層部の人は、もうカソリックと手を結ぶ方向で進めてる。そこまでは聞いてませんでしたと思って、教えてもらってよかったですけども、それはエキメルカーとかもね、ビリグラムがそういうんだなってことで、日本のキリスト教会もすっかりあんまりカソリックの警戒感なくなっちゃったんです。ビリグラムは我々の世代ですね。私がまだ高校生の時に日本に来ましたからね。で、それはアメリカ由来のインチキです。ビリグラムを初めてしてですね。そうやって、巧妙に永遠の命を持っているクリスチャンはですね、引っ張っていっちゃうんです。まさかビリグラムの私クルスで行きましたけどね、それに裏があるとはさすがに気がつけませんよね。まだ高校生だから無理なんですけど、3回来たんですよ。で、3回とも行きましたけどね、一度も疑うことはなかったんですね。でも聖書はこの国に関して豹に似ており熊の足のようで獅子の口のようだ、人食い獣のあらゆる特徴を持っている、これは非常に暗示的であります。アメリカに追従していくと、いずれ永遠の命を失う。でもこれで危ないですもんね。レフトビエンで死んで、ね、すっかり安心してやられちゃう口はたくさん出ると思います。 暗示的歴史ですけども、聖書の暗号でレフトビハインドも出てくるんですよ。見て、唖然としました。あまりにもぴったりなんで。レフトビハインド。レフトビハインド。で、彼らを滅ぼすって書いてあるんです。あ、本当にぴったりだと思います。レフトビハインドってすごい、楽しい小説と思うかもしれないですけど、信じ込んでいる人々は、必ずまともに終末に備えられないで、永遠の命を失うだろうと思います。だから、巧妙な仕掛けです。単純に面白い小説読んでるつもりです。映画見てるつもりで、聖書も分かっていいなとかですね、思ってるかもしれませんけど、受け入れてる間に永遠の命を失っていくっていうですね、誠に恐ろしいようなですね、罠があるっていうポイントになります。で、ダネ7章21節、私が見ているとその角は生徒たちに戦う挑んで彼らを誓った。しかしそれは年を経た方が来られるまでのことであって、いただく方も生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。彼はこう言った、第四の獣は地に起こる第四の国、これは他の全ての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。これまさにアメリカだと思うんですね。全土を食い尽くしとかですね、他の、これを踏みつけ噛み砕くって、日本なんかね、踏みつけられちゃってですね、基地なんかも提供されてですね、その費用も1兆円ぐらい払わされたりとかですね、そんな感じであります。食い尽くされたり、砕かれたり、その中で、ね、原爆落とされたりですね。で、24節、10本の角はこの国から立つ10人の彼らなんてもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり3人の王を倒す。彼は糸たき方に逆らう言葉を吐き、糸たき方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。で、こう見てください。糸たき方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。アメリカの、建前はどうかしません。で、皆さんの見た目がどうかしません。しかし、聖書から言ってる、現実は、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとするっていうのがポイントであります。アメリカのあらゆる、キリスト教関連の、あらゆるムーブメントは、ここを目指しています。表面だけ見ててダメなんです。すごい器が来るとかですね。ベニンはすごい神の器だとかですね。変な例を受けて。変な例取り込んになっちゃっておかしくなっちゃったりとかですね。ダメなんです。聖書は正しいんです。アメリカはすごい熱心なキリスト教を思うかもしれませんけど、聖書的な視点は生徒として滅ぼすってことですね。まともな信仰。で、実際そうじゃないですか。高木啓太をはじめですね、日本のキリスト教会の終末、聖書を振り捨ててですね、聖書を書いてイエス様はあんなに熱心に語ったんですね、みんな投げ捨ててですね、すっかりこれ受け入れちゃってですね、で、終末には、の前には、教会は観覧でも上げられるって、そんなことどこに聖書に書いたのかよくわかりませんけども、信じ込んじゃって、だから、明らかにアメリカの教えを受け入れていくときに、滅ぼし尽くされちゃうんですね。そういうポイントであります。で、その後、で、25節の真ん中からですね、彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられるって。だから、これ、一時と二時、半時は明らかに三年半の観覧時代ですけども、これはアメリカ主導で起きてくるっていう、ことを、そのように我々は信じてます。で、そういうふうに前から思ってまして、ましたけど、改めて去年聖書の暗号を見たら、聖書の暗号の中で、観覧時代と関連してアメリカの物資とかですね、アメリカがずっと出てくるんですよ。ヨーロッパのことはほとんど出てきません。違うんです。レフトビハインドは嘘の犯人を仕立ててですね、ヨーロッパの判決はヨーロッパの相当になるとか言ってですけど、嘘を信じ込んではいけません。聖書を語る方法です。で、で、その後、ダニエル8章24節があります。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は明け果てるような破壊を行い、ことを成して成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼすということですね。だから、アメリカの表面はニコニコしたり紳士的かもしれません。またブッシュさんもこっち来てですね、ニコニコ笑ってるかもしれません。本音を見なければいけません。また、日本に来る器もですね、ビリグラムもね、ハンサムで笑顔絶えないかもしれません。本音を見なければいけません。ここに書いてある、有力者です。生徒って滅ぼすって書いてあるんですね。聖書で言ってることが正しいんです。 アメリカの言ったりずっと従っていくといずれ滅びるようになります。めでたく永遠の命を失うようになります。聖書にそう書いてあるというのを私は理解します。じゃあどうぞこうポイントを見てください。でこれは全然違います。あの今のキリスト教会の、理解とですね。だから我々黙食セミナーです。黙食セミナー始めた時はですね、なんとか宣伝したいと思ってキリスト教書店とか持ってったんですけどね、残念ながら受け入れてもらえませんでした。アメリカ獣の国からこれダメですってうちを置きませんってひどいとこはですね、どこと言いませんけどね、某新宿のキリスト教書店はですね、どことは名前言わないか絶対わかんないと思うんですけども、送って郵送で送ったらですね、わざわざ宅急便で送り返してきました。送ったも送り返す、さすがにその書店だけですけどね、チェックしときゃそこもう買いに行く前と思ったんですけど、まあでも今回その本買ってきてしまった高木健太郎悔しいと思って、まあどこだか分かんないですね。新宿いっぱい書店あるから多分分からないと思うんですけどそんな感じになります。でちょっとまだ2番までしか行ってないんですけど、もう1時間経ちましたんでちょっとここで休憩を取りたいからと思います。後半あと残りは全部残りの1時間で話す予定であります。じゃあちょっとお願いいたします。